私は2062年から来た未来人ではあるんだけれども、まあ今のうちに、うん、海産物というのはね、まあ、食べていた方がいいという忠告はね2010年ぐらいにまあしているわけですよ。2010年の11月に、まあ、先輩方に対してね、あの当時あの2チャンネルにね未来人が降臨した時にね、もうすでに、まあ、忠告はしているんだけれどもね、まあ改めてね、あのもう一度言うわけなんだけどもね、先輩方はね、あの今のうちにね海産物はよく食べていた方がいいということはね、もう一度言っておこうかなということなんですよ。なんでかって言ったらね、まああんまり詳しいことというのは言えないんだけれども、まあ先輩方各自でねそれぞれでね、あの想像してほしいなということですよ。私は2062年から来た未来人だから間違いなく言えることではあるんだけどね、うん、今のうちに海産物はね食べていた方がいいということですよ。それで最近またね、まあ、最近っていうかもう何件か来ていたと思いますけど、魚釣りの話とか、あの魚釣りの、 あの動画なんか、あのもう一回見たいんですけどみたいな感じのことをね、まあ、送ってくださるあの先輩方が、まあ、いらっしゃるわけですよ。ありがたいことにね。私もね、まあ、撮ってもいいんだけども、なんかね人によってはね、あの未来人じゃないみたいみたいな感じでね言われるわけですよ。あの他にね、あの魚が嫌いな人はね、私何を見せられてるんですかとかね言う人がいらっしゃるわけですよ。だからねあんまり気が進まないっていうか、もういくらでも撮れるんですよ、いくらでも撮れるんですよ。さばいてるところも撮れるわけですよ。まあ、いろんなこと取れるんですけどね、まあ私はあの結構行ってる方ですよ。たまにね、あの肌がね赤くなっていたりね、あのした時、まあ一応ね日焼け対策はしていくんですけどね、たまにあのそういった時というのはね、いた後とかですよ。で私はあの自慢じゃないけど、今現在あのクエとか、ヒラマサとか、あとはキジハタとか、そこ海底付近の、 あの魚というのをね狙うのがね好きなんですよ。だいたい水深は80から120ぐらいの間のね、まあ、いつも行っている海で、あの遊んでいるわけですよ。まあ遊んでいるというか、まあ生命体の調査ですよ、未来人としてのね。それでね、せっかくだからね、あの先輩方は、まあ魚に詳しい先輩方ってあんまりいないと思いますけど、まあ普通の知識って言ってもね、あんまり、まあ、回転寿司とか行く程度の人だとか、まあスーパーのありきたりな魚というのを買って食べるような人、まあスーパーの魚買って食べる人っていうのはあんまりいないかもしれないね。なんかもうちょっと簡易的な魚を食べることというのをね、あんまりしない人って多いらしいじゃないですか。だからね、私がね、ある程度の知識をね、あの先輩方に伝えようかなと思うわけですよ。あんまり高度な知識とかじゃなくてね、ある程度の知識ですよ。知っていて損ではないと思うんですよ。例えばね、男のオカルトオタクのね、あのオカルトオタクの男の人ってあんまりね、あの魚の知識ってあんまりないと思うんですよ。例えばほら、あの関明夫とかコンビニ弁当ばっか食べてそうじゃないですか。ビンタロウとかもコンビニばっかりみたいな感じじゃないですか、見た感じ気持ち悪くてね。だからそういったイメージというのをね、少しでもね払拭するためにね、ある程度あのモテそうなあの魚の知識、女にモテそうなあの魚の知識、いやカッコつけるとかじゃなくてね、最低限っていうか、なんていうか、そういった知識というのをね、先輩方にちょっと知ってもらおうかなと思うわけですよ。ほんでね、魚って言ってもね、まあいろんな種類があるんだけども、私あの魚釣りをずっとやっているわけですよ。子供の頃からずっと魚釣りをやってきているわけですよ。それでね、最終的にね、あの何の魚が、どんな種類の魚がうまいかっていうのがね、あの まあなんていうのかな、今になってっていうかなんていうか、もう結構まあもちろん前から分かってはいたんだけども、ある程度あるんですよ、あのマグロ以外でね。マグロって言えばもうね、中トロとか大トロが一番うまいとかいう人がね、あのにわか魚にわかの人でもね分かるとは思うんだけれども、それ以外でね、どういった魚がうまいのか、あの錦織のあのノドグロ、うん、にわか的な回答ではなくてね、そういったもの以外でね、あのどんな魚がうまいのかというのをね、まあ挙げれば、まあ魚釣りやってる人というのはね大体わかると思うんだけども、底物がうまいんですよ、うん、底物です。底物って何と思うかもしれないけど、魚はね底物がうまいんですよ、うん、本当に。あのさっきも言ったじゃないですか、私はあの大体いつも行ってる海っていうのがね、まあ海にもよりますけど、大体80から120の間の海なんですね。もちろんその30とかさ50の間の海にもいるんですよ、底物というのはね。まあ大体海底に潜む魚がうまいんですよ、深海魚とかではないんですよ、うん、まあ分かりやすく言えば、まあ、代表的なものはクエですよ、うん、クエって分かります？あの鍋とかで有名じゃないですか、うん、そのクエとかの仲間ですよ、底物というのはね。青ハタとか、あとキジハタとかマハタとか、あとは赤ハタとか、あとね何種類かあるんですよ、その系統がね。まあ基本的にそういったハタ系の魚っていうのはうまいんですよ。あとはね、あのアラカブ、カサゴ、まあその地方名にもよりますけど、ああいった魚ですよ、うん、それも底物に属します。あとはオニカサゴとかですね、弾力がものすごいわけですよ、うん、そういった魚を、まあ、うまいと知っていれば、何かしらの、タイミングで役に立つかもしれないということ、底物さえ選んでおけば本当にうまいということですよ。もちろんその青魚とか白身魚とかあるわけじゃないですか。その青魚もうまいんですよ、うまいんですよ。アジとかも普通にうまいですよ、うん、イワシとかも本当にうまいですよ、サワラとかもね、うん、さっきも言ったあのヒラマサとかブリとか、うん、カンパチとか、うん、マグロとかですよ、うん、もちろんうまいんですよ、うん、でもね、やっぱりね最終的にね、底物がうまいんですよ。だからね、彼女ができてね、なんか家で魚料理作ろうみたいな感じの流れに、ね、なったとしますよ、うん、スーパーに行こうみたいな感じでね、行って、ね、何作ろうかなみたいな感じでね、彼女とね、まあ付き合いたてのね、彼女とねスーパーに行ってね、初めて自分の家でね料理を振る舞うとかなったらね、もうね底物を選べばね間違いないわけですよ。あんまりね、いろいろ小細工するような料理じゃなくてもね、普通の煮付けとか普通の刺身とか、もうそれだけでうまい魚というのはね、やっぱり底物ですよ。もうこれはね本当に覚えていた方がいいということですよ。でもね、やっぱりね高いんですよ、買えば高いです。この間ね、いつも未来人調査員行きつけのねイオンでね、行ったらね、たまに置いてあるんですよ、キジハタとかね、マハタとかね、半身だけ売ってあるんですよ、半身だけ、うん、半身だけでね、3000円とかね、2000円超えたり しますからね、やっぱりね、あんまりね、底物というのはね、取れないしね、やっぱり高いわけですよ、うん、あれもですよ、金目鯛もそうですよ、あれも高いんですよ、やっぱり底物でうまいからね。ですよ、うん、だからね、例えばまたさっきと同じような感じになりますけど、彼女ができて、ね、ちょっといいところに食べに行くとするじゃないですか、行ってね、そのメニュー表を見ていてね、もしね底物のメニューがあったらね、もう選んだらね、もう通っぽくなるわけですよ、ね、もうマグロとかノドグロとかよりもね、ちょっと通っぽくなるわけですよ。ノドグロってそもそもね、私はね、そんなに珍しい魚として思っていなかったわけですよ。錦織圭が言うまではね、まあ普通に、うん、出回っていた魚 だったしね、うん、まあいいです。まあとりあえずね、あのソコムネというのを覚えていた方がいいかなと思いますよ。あとね、これもちょっと知っていてほしいかなと思う魚というのがね、あのまあいろいろ、このもっと結構多いんですよ、もっと多いんですけど、ある程度あの見つけたら、例えばねスーパーなんかでね見つけたらね、あの買うべき魚というのがねありましてね、あのね、そういった魚というのはね、見た目が悪くて安いでもうまい魚というのがね、まあいろいろあるわけですよ、うん、例えばなんですけど、コチという魚があるんですよ。もう見た目は本当に悪いんですよ、もう見た目は本当に悪いんですよ。コチ、マゴチとか言うんですよ、ワニゴチとかもいるんですよ、うん、まあ普通の釣り人というのはね見分けがつくと思いますけど、普通の一般の人というのはね見分けがつかないかもしれないけど、やっぱりうまいんですよ、底物ですよ。コチって言えば砂地の底物なんですよ、肉食のね。それでね、味はねもうほぼヒラメ、ヒラメよりも弾力があるって言えば分かりやすいかなと思いますけど、ヒラメって言えば高いじゃないですか、スーパーに売ってあったとしても高いでしょう。でもねコチってね安いんですよ、うん、一般の人受けがしないから、もう安くでも売れないわけですよ。だからね、もしねコチとかね書いてあるの見つけたらね、あの間違いなく安く売ってあるわけですよ、うん、スーパーなんかではね売れないからね。だからね買うべきかなと私は思います。私もね見つけたら買っていますもんね。もちろんうまいですよ、ヒラメと同様ですからね。でコチの釣り方というのはね、あの贅沢なあの魚でね、あれですよ、泳がせ釣りで釣るんですけど、大体ね、まあ、地域によりますけど車エビとかで釣るんですよ。あとは車エビではなくてもアジとかね、うん、あとはイワシとか、うん、そういった生き餌で釣りますから、まあ贅沢な魚ですよコチというのはね。まあだからそのコチというのは見つけたら、まあ、即買いしてほしいかなと私は思います。刺身でも煮付けでももう本当にうまい、うん、本当に弾力があって、もうヒラメと同じですからね、あれは。ほんでね、あれも安いですね、グチ、うん、白グチとか、あとはね石餅も、うん、安いですね、この2つというの。あのね、なんでかって言ったらね、もうさっき言ったと同じくね、あのコチと同じくね見た目が悪いんですよ、うん、白グチっていうのはね。石餅っていうのかな、あの音が鳴るんですよ、泣くんですよまあいいや、釣り上げた人しか知らない情報だから、まあどうでもいいと思いますけど、とりあえずね、あの白口って表示されるかな、石餅って表示されるかな、グチ、うん、って表示されるかもしれないけど、まあとりあえず見つけたらね買うべきですよこれも、うん、本当に美味しいです。ね、さっぱり系の白身魚でね、ね、そこそこ弾力はありますけどうまいですね。味はね、あの何て言うのかな、あれですよ、糸寄りみたいな感じですよ。糸寄りってどんな味みたいな感じなのかもしれないけど、うまいんですよ、糸寄りもうまいです。あのかあのあれアクアパッツァとか、あのよく用いられる魚ですよ、うん、だからそのね、グチ、うん、白口、石餅って表示されるかな、ちょっとその地域名によってね分かんないと思いますけど、それ見つけたらね買うべきですよ。安くてすごく美味しい。なんで安いかって言ったらね、あの見た目悪いしね、あの弱りやすいんですよ、あの石餅、白口、グチは、うん、だからね安いんですよ。だから見つけたらね買ってねすぐ調理すべきかなと思います。あとは糸よりもそうですよ、糸よりもそこまで高くはないかなと思います。あとはね、ヒラアジ、ヒラアジもさ、ヒラアジって大体メッキとか表示されて売ってるのかな。まあそれはね、あの先輩方もねよく見るんじゃないかなと思います。あれもね安いけど、ま、美味しいじゃないですか、うん、あれもね、あの知っていたらいいんじゃないかなと思いますよ、うん。あとはね、まあスーパーなんかにはないかな、ヤガラ、ヤガラっていうのは、あの飲食店なんかにおろすかな、あれは。ヤガラ見つけたらね頼むべき からだと私は思いますよ。ヤガラってね、あの細長い魚ですよ、うん、私も一回動画で見せたことが、釣ったこと、あ、そういえば釣ったのを見せたことがあるんじゃないかなと思いますけど、青ヤガラと赤ヤガラがあってね、赤の方がね、あの貴重なんですよ、美味しいんですよ、うん、あれはね、あの飲食店の中でね、メニューに表示されていて、あの今日のおすすめとかね、あの手書きで、ね、書いてあったらね、頼むべきかなと思います。あれもね、美味しいですよ、もう本当に美味しいですよ。寿司のネタなんかにも、あの使われてるじゃないですか、あれっていうのはね。ヤガラっていうのもね、覚えておくべきかなと思います。あとはね、あのマトウダイ、マトウダイというのはね、あの内臓が臭いんですけどね、味はねすごく美味しいんですよ、うん、あれはね、あの案外あの干物とかね、あの流通してんのかな、うん、自分はね、あの干物とかで食べたことがないんだけども、いつも煮つけとかで食べますけど、あれもね、あのどこかしらでね見つけたらね、買うべき魚ですよ、うん、あれも美味しいです。あれも肉食ですよ、うん、大体ね、あの肉食の魚ってやっぱり美味しいですよね。フィッシュイーターとか言うじゃないですか。あれは本当に美味しいですね、うん、でね、あの意外にあのそうまでない魚というのはね、私はもちろんそのあるんですよ、うん、人によってええとか思うかもしれないけど、私はあのマダイがね、あんまりね、あの美味しいとは思わないわけですよ。もちろん美味しい調理法で食べたらすごく美味しくなるわけですよ、うん、なるわけですけど、釣れたらね、みたいな感じになるんですよ。マダイって言えばもう大したもんですよ、うん、立派ですよ、うん、一般の人から見ればね。お相撲さんもさ、あのマダイをね、あの持ってさ、何かしら祝い事でね、もう綺麗、見た目が綺麗だしね、いい魚ではあるんだけどもね、釣れたらね、ってなる魚がマダイですよ。あんまり好きじゃないと。なんていうか、美味しいことは美味しいんですけど、美味しいことは美味しいんですけど、あんまりね、例えば大きいマダイとか釣れたらね、身が割れているとかあるんですよ。あんまり美味しくなかったりするわけですよ。まあこれはね、あのマダイではなくてもね、あのヒラマサとかブリでも言えることなんですけど、あんまり大きすぎたらね、みたいな感じの味に遭遇することがあるんですよ。これもちょっと覚えていてほしいかな。あ、大きければいいみたいな感じではないんですよ、魚というのはね。だからマダイに関してはだいたい40ぐらいが一番いいんじゃないかなと思いますよ。あのあれもそうですよ、あのクロダイもそうですよ、クロダイもそうです。あんまりお好きじゃないけど、あのね、クロダイというのはね、あの自分は思うんですよ。一回ね、もう何回も食べたことありますよ、クロダイも。でもね、その場所によって全然違ったり、その時期によって全然違ったりするわけですよ、味がね。まあだから一概には言えないんだけども、あの体型の魚っていうのはね、あんまりあの好んで食べないかなと思います。もうどっちかといえば底物ですよ。安定しているのはもう、これはね、あの先輩方はね、本当に覚えていてほしいんだけども、やっぱり底物というのを選んだら間違いないということですよ、うん、マグロ以外でね、うん、あとはね、そのブリとヒラマサというのがね、まあ、青物ではね、あの何ていうのかな、代表的な美味しい魚としてね、まあ、もちろんその他にもありますよ。カンパチとかもありますしね、うん、サワラとかありますよ、うん、でもね、やっぱりね、どっちかといえばね、あのヒラマサの方があのうまいですよ。あれは本当に美味しいですよ。でもね、やっぱりね、買ったら高いんですよ、あれはね。買ったら高いから、もう本当なんていうか、釣り人がもう本当に味わうためのお魚かなとも思いますしね。なんかね、祝い事なんかではね、あのどこかしらのその土地でその祝い事で買うみたいな感じの風習があるところもあるらしいんですけどね、うん、まあでもこれはあのヒラマサ、ヒラス、うん、そういった表情を見たらね、あ、これはあの美味しい魚って言ってたみたいな感じで覚えていてほしいなと思いますよ、うん、ブリも美味しいですよ。でもブリっていうのはね、大体その太らせてうまくて当たり前みたいな感じで脂がね乗っている魚っていうのはね、やっぱりうまいですよ、うん、やっぱうまいですよ、うん、だからね、そういった魚
もうもちろんうまいですけど、やっぱ天然のね、その平傘というのがね、一番私の中で青の中ではうまいかなと思います。
うん、あとはね、これは結構なんていうのかな、通な情報、通な情報かもしれないけど、あんまりね、威張って言わない方がいい情報でもあるんだけどね、なんていうのかな、例えば旬の魚ってあるじゃないですか、よく言われている旬の魚ですよ。例えば夏であれば、あれですよ、キスとかあるじゃないですか、キスの天ぷらとか美味しいじゃないですか。あとはイサキとかもあるじゃないですか、あとはよく言う寒ブリとかよく言うじゃないですか、そういった季節の魚というのはね、よく考えたらちょっと時期というのをね、間違っているわけですよ、美味しい時期というのはね。でもね、あんまりこういった情報というのはね、やっぱりね、先輩方はね、ちょっと言わない方がいいかもしれないけど、要するにね、旬の魚というのはね、産卵を迎えた魚のことを言っているわけですよ。キスにしてもね、産卵のためにね、浅瀬に上がってくるわけですよ。産卵のために浅瀬に上がってきている魚を取って食べる、卵付きやったみたいな感じで思うかもしれないけど、卵にね、油分というのをね、奪われてね、身はね、あんまりね、油分がないわけですよ。だからね、私はね、あんまり美味しいと思わないわけですよ。卵が美味しいだけであってね、身はね、実際はね、あんまり美味しくないわけですよ。これはもうイサキでもそうですよ。5月6月ぐらいに産卵の時期に荒食いしてね、まあそのためにまあいっぱい取れるわけですけど、まあもちろんほとんど卵というのを持っているわけですよ。そしてその卵に油分というのは全部奪われているわけですから、身はパッサパサなんですよ。それをうまいうまいって旬だ、旬の魚だとか、おお卵好きだ、これはもううまくて仕方がないみたいな感じでね、脳は思ってるかもしれないけど、実際はそうまでないということ。旬はね、イサキであればね、1月2月が一番前かなと思います。そしてね、まだね、その体内に卵があればね、うまいかもしれないけど、卵を産んでしまった後の魚というのはやっぱり一番ダメな魚ですよ。これはもう青物に関してもそうですよ。寒ブリもね、卵産卵のために荒食いして、もうパンパンで腹が膨れるわけですよ。それを寒ブリうまいうまいとか言っているわけなんだけども、産卵前ならば、まあなんていうのかな、まだあんまり卵が大きくない状態であればね、身が脂に乗ってすごく美味しいんですよ。もう包丁もね、もうすぐ切れなくなるぐらい、もう脂がギットギトになってね、美味しいわけですけど、卵がパンパンな状態であればね、身がね、あんまりね、美味しくないわけですよ。まあある程度美味しいですけど、ある程度うまいですけど、最高の状態ではないということは、まあ先輩方にもね、言っておこうかなと思います。だから旬の魚というのはね、ちょっと前の時期の魚の方が美味しい。旬の前の魚の時期、産卵の卵が完成されている状態の前の状態の方が美味しいということはね、まあなんていうのかな、通な情報としてね、知っていてほしいから、あんまりそのね、彼女ができたら言われ草って言うということはね、この情報はあんまりしない方がいいかなと思いますけど、知識としては知っていてもいいんじゃないかなと思いますよ。とりあえずね、まあ初歩的な情報というのは、やっぱりもう最初にも言ったけど、そこもの選んでたら、一安心かなと思いますよ。いや、実際自分もね、本当に美味しいと思いますからね。そこものというのはね、安定しているんですよ、本当に。本当に美味しいですね。なんでか知らないけど、いつ食べても美味しいんですよ。あと胃袋とか全部食べれますからね。千切りにして酢の物で食べれますし、なんか余すことなく全部食べれるんですよ、そこのって。だからね、オカルトオタクの先輩方というのはね、あとは例えばね、回転寿司とか行ってね、サーモン言いながらね、食べてるかもしれないけど、たまにはね、そういった魚というので、ある程度、美味しい魚というのを知っていてね、その彼女ができた時にね、 役に立つ可能性が高いから、うん、いつもサーモンばっかり食べないで、うん、炙りサーモンばっかり食べないで、まあ、そういった魚というのをね知っていてほしいかなと私は思いますよ、うん、ということでね今日はまあ本当はねいろいろ話すつもりだったわけですよ。ダイエットのこととかも、あとは新兄さんのことも、あとはちょっとジャニーズのことも言おうかなと思いましたけど、こんなにね魚のことを話すつもりなかったんですけどね、なんか時間がね経ってしまったようなので今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは先輩方また。